使徒言行録の一章の一節から一応五節まで読んでいます。使徒言行録ということですけれども、英語名では単にアクツなんですね。 ACT アクツの複数形です。行動ということですね。使徒言行録というようなタイトルは、これは中国語、もともと使徒行伝というですね、中国の聖書で初めてそのように使徒行伝とかいうですね、行伝というのは広辞苑、広辞苑を開いて辞書を開いてみてもどの人でも載ってないわけです。行伝なんていうことは日本語じゃないわけですね。ヨハネ福音書、マタイ福音書も漢字で書いていたわけですね。馬に太いと書いてあるんですね。ヨハネは約款と、そういうふうに書いていたわけです。で、そういうことでそのまま中国語の聖書の訳語をそのままもらった。牧師という言葉も教会という言葉もそうです。元の言葉はニュアンスがね違うわけですね。違うけどまず中国で訳されて同じ漢字を使うものだからそのままほとんどもらったんですね。普通の言葉も、ね、ほとんど漢字そのものが全部中国、全部と言っていくことですね。極めて少ない量、峠とかですね、日本で作った漢字、真似した漢字をちょこっと作ったんです。ほとんど全部そうです。信仰にしてもですね、先進的とかですね、教育とかいろんなこと、漢字熟語もみんな中国語なんですね。それを繰り返しやっぱり言っておく必要がありますけど、日本語っていうものは音だけしかなかったわけですね。字がなかったわけです、ずっと。で初めて712年に日本の神話ですね、神話を書くときに中国の文字使って書き表そうとしたわけです。そして漢字ばっかりで中国の文字で、古事記が712年にできた。あとの方もみんなそうですね、漢字ばっかりだったわけです。で、発音、言葉はもちろん犬や猫っていうのはずっと昔からあったわけですね。犬や猫は花とか咲き合うとか幸とかですね、優しい人、こういうふうなことみんなあったわけです。これは親切になったら早もこれは日本ではないわけですね。こういうように福音書っていうのも、福音書という言葉もこれも中国の聖書に書いてある中国語の訳語なわけです。幸いな音信訪れニュースという、これの書物という意味です。で、使徒の行伝なんていうですね、本来日本語にないような訳もしたんですけど、それはやっぱり日本語でないからっていうんで、この新教訳では原稿、私原稿ってもこれまた中国語なんですけども、これもまたですね、6も漢字も中国語なんですけども、これなら今も普通に使われている。それで原稿録、言ったのと行動との記録と、いうことを、そういう訳になってるんですね。はい。それで、まずですね、テオフィロ様、私は先に第一感を表してイエスが行い教え始めてから選んだ使徒たちに、と書いてあります。でここで使徒という言葉ですね、アポストロスっていうわけです。アポストロス、アポストロスっていうのはアポステロを使わす、アポ離れた、ステロは置くということですね。離れたところに置くっていうことから来てるんです。アポステロで使わすと、でアポストロスがつきますと使わされたものという意味なんですね。アポストロス、神様から使わされたものっていうのを、中国語で訳するときに使徒、使わせた生徒のと人ですね、使わせた人という意味で使徒と訳したわけです。これはまあ大体言語のよく似たものですね。アポストロス、使わされた人という意味です。それでここで使徒っていうのはですね、自分でなりたいと思ってなるんじゃないという、いつもこの聖書にはですね、神様イエス様が選んだということをいつも注意深く書いてあります。他の場合は、例えばです、スポーツの選手になりたい、あるいは音楽家になりたい、会社を起こしたい、そのは自分で考えてですね、あるいは人から言われて、刺激を受けて、そして自分でなりたいと思ってするわけですね。 とにかく人間の自分で考えてするか、他の人から言われてするかです。けれども、使徒っていうのはそれと全然違うということなんです。神様やキリストから選んだんだと。自分では全然なりたいとかなろうという気持ちは全くなかったけれど、神様やキリストが示して選んだらですね、そうしたらどんなにその以前は神様やイエスと関係なくてもそういうふうになるわけですね。代表的な人であったペテロ、ヨハネっていうヤコブ、3人の代表的なです、ね、みんな漁師だったんですね。魚取り漁師っていう人がですね、こんな宗教的な2000年経ってもですね、その影響が衰えない、そんな人になるとは全く誰一人信じられなかったんです。漁師っていうのは学問なんか全然なくていいわけですね。海に行って船を浮かべて、そして風とか波とかの戦いながら、そして夜通しを置く場合、網を振ってね、そしてすぐに売りさばく、売らないと冷蔵庫ないんだから、すぐに腐ってしまうから、すぐに売りさばかないといけないですね。それを繰り返し繰り返しする仕事ですから、全然学問なんかいらないわけです。まあ、それほとんどの人は学問なんかなかったんですね。文字もだから書けない。そういうふうにですね、このキリストの代表的な3人の弟子が3人とも漁師だった、魚取りだった。しかもガリラヤ湖っていうですね、直径が10キロ余りの、そういうちょっと丸い、まあ、大きな湖ですね。そこで魚を浮かべて魚を取る人がですね、キリストの1番2番3番の、まあ、弟子に、使徒になったという、とてもそういう不思議なことです。まあ、キリスト教最初からそういうふうにですね、とても不思議なことなんですね。他のことはみんなあれで予想できますね。ピアノを非常にうまかった子供の時から、子供の時からできる、それも必ずそういうふうに表すわけです。スポーツでもですね、速く走れると、これはだんだん野球でも投げ出したら非常にうまいと、まあ、これ卓球とかテニスとかやってみたらすぐに分かりますね。運動神経があまりない人はどんなに練習しても練習してあんまり上手にならないんですね。ボールをポーンと飛んでもなく飛んでしまうわけです。でも運動ですね、運動神経がこう発達している人は少し練習するだけでネットスレスに力強い球を飛んでいくということですね。そういうふうに見たら、あ、この人は運動できると、まあ、予想がつくわけです。ですね。勉強しても子供の時から理髪であると。教えてないのを文字を覚えてですね、本を読むだ。ですね。そういうふうにですね、他のことはですね、大体予想もつくわけですね。それで、まあまあこの人は偉者になるだろうとかですね、昔も言ってたんです。水和大臣か 陸軍大将かなんて昔は言ってたんですね。けれどもですね、この使徒、キリストの使徒っていうのは全くそれと別なんですね。本人も周りの人も全く予想がつかないというところが大きな違いだと。まあ、聖書に関わることはみんなですね、この世の普通のことと違うんですね。別なんです。まあ、そういうふうに ここで言われている一つ一つの言葉ですね、選んだとはどんなことなんだろう、使徒とはどんなことなんだろうかと、また第一巻とは何だろうかと、聖霊を通して指図したとはどういうことなのか、天まで上げられたとはどういうことなのか、全てのことの書き記したはどんなことなのかって言ったらですね、一つ一つのことがとっても奥があるわけです。それで聖書っていう本はですね、もう全世界でも膨大なですね量になっているわけです。こんな使徒行伝、使徒行伝公録、ヨハネ福音書でも1000ページの仲介書もあるわけです。外国ではですね、1000ページ、日本語のやつは数倍になるわけです。そういうことも私も理科系だったから全く知らなかったけど、外国ヨーロッパの状況をですね調べるようになってから本当に驚いたですね。とにかくこの聖書っていうものはものすごい量がですね、非常に科学的精密にありとあらゆる変化ですね。例えば使徒ということは何回どこどこで使われているか、その使徒というギリシャ語がプラトンやアリストテレスはどのように使っているのか、どういう箇所で使っているのか、何回使っているのか、そんなことも徹底的に調べ上げられているという唯一の本なんです。学問的にも語学的にもですね、歴史的にも信仰的にも霊的にもありとあらゆる方向から調べ上げている本なんですよね。まあ、そういう非常に不思議な本です。はい、それで、 まずですね、第一観とは何なのかと。だからキリがないほど多くあるんですけど、まあ、ある程度、簡単にしないとできない、済まない。でそれはですね、この第一観というのはルカの福音書のことなんですね。このルカの福音書が第一観である。でこのことはですね、ここをちょっと読んでも大体わかるんですけれども、ルカの福音書の最後を見たらですね、ルカの福音書の最後162ページです。162ページの一番最後の方に48節、ルカの福音書162ページのところですね、ルカ24章の48節を「あなた方はこれらのことの証人となる」、これらのことはすぐ手前に書いてあったわけですね、46節に書いてあったわけです。何の証人かっていうこと、46節、苦しみを受けっていうのは殺されるということですね。十字架で殺されて、けれども3日目に死者の中から復活する。そうしてそのことによって人間の一番根本問題である罪の許しを得させる悔い改め、神様への方向転換、罪の許しを心から感じて受け取る、そういうようにそのことが全世界に伝えられるというわけです。キリスト教っていうのは非常に単純なわけですね、たくさんの知識とか関係がないわけです。このこと、イエス・キリスト様が私たちの罪ゆえに死んでくださったと、けれども死んで終わりでなくって3日目によみがえられたんだと、それをただ感謝して受けることができた人がキリストさんなわけなのでですね、たくさんの学問やら経験やら、外国行くとか進学校行くとか進学大学行くとか一切関係がないわけですね。このことが一番肝心要にあるわけです。でこれは2000年間ずっと続いている。この中心を抑えないで他の周りのことをいっぱいですね、書いたりする本もいっぱいあります。これは人として信仰がない人たちが書くわけです。信仰がなくても歴史とかですね、語学だとかその他教会の歴史とかいっぱい書けるわけです。でエッセンスは確信はみんなこんだけなんですね。全てのキリスト教の偉大なという指導者、ルターにしてもカルビにしてもアウグスティヌにしてもみんなこれなんです、内村にしても。ただこれとともにですね、聖なる霊をどれだけ豊かに受けるかによってその人の影響力が決まっていくわけですね、そういうことで、このことは頭の良し悪しとは関係ないということですね。子供でも大人でも死にかかった人でも、こういうこと、あ、そうなんだと、感謝しておきますと、信じますと言って、ありがとうございますと、十字架の上からイエス様がお前の罪を許されたんだよって言うてくださってることを単純素朴に信じるだけでキリストじゃんだ、まあ、そういうぐらい簡単、ね、それを証しすると言ってるわけです、このルカの福音書で、ね、これらのことの証人で、このことでですね、エホバの証人とか言ってですね、こんだけはっきり書いてあるのに、キリスト教っても一種の証人、証人なんです。キリストは確かに死んでくださった、私の罪のために、みんなの罪のために死んでくる、これをも証しするわけです。で3日目によみがえって私に働かけてくださって、生きて、そういう証人なんです、証しをすると。それを例えばこの間の四国集会でもですね、農業をやってる、彼もいろんな意味でレベルの高い、ピアノも弾けるです、ね、農業しかやってないのに音楽学校行ってないんですけど、外国までも行ったりしてですね、農業実習もしてきたりしたんですけど、何か根本かっていうと証しをしてもらったんです。それはこのように罪許されて復活のキリストから力を与えられて、そして農業という道を選ぶようになったと。そしてその心でもってしよったら、ほとんどの農村は消えていってるの、そこだけ新しい人もここに来て増えてきたっていうわけですね。私も実際にそういう人たちと出会ってですね、去年ほどですね、分かるわけです。 そういう意味で証と、鈴木さんも綱尾さんも証してもらったですね、本来なら目が見えなくなった本当に絶望ですよね。私はでも今目が見えなくなったらもうほとんどのことはできなくなるわけです。車で来ることどころか本もみんなこのパソコン使えなくなります。ほとんどの場合本当にそういう若い時にそうになったらいろんなことは全部なくなるけれども、それを超えてですね、まあ、いろんな苦しみもあったわけですけど、そういう現在になったのはまさに生きるキリスト、罪許されて復活のキリストの力を与えられたからそうなったということ、それをこのまま言うことは証なんですね。だからいろんな内容、人によって農業とかですね、こういう鈴木さんのような方とかいろいろありますけど、みんな根本はみんな同じです。罪許してくださったイエス様、それと復活のキリストによってそのように新しく歩む力が与えられたという、その2つを証するということなんですね。そういう意味で今もこのことがそのままついているわけです。あなた方はキリストを信じる人たち、本来みんなその証人になるんだと。で、証人になるためにここでですね、ぜひとも必要なこと、それがこの48節にルカのですね、24章の49ですね、49に書いてあるんです。証人になるためにこれは父が、神が約束したものをあなた方に送る、与えるということです。で、その約束したものをもらうまで待っていなさいと。高きところ、神からの力という表現をしてますね。その約束されたものは不思議な力を持っていると。それと今日読み始めた使徒言行録の一章の4節を見たらつながってるっていうのがすぐにわかるわけです。ですね。使徒言行録の一章の4節。前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいって言ってますよね。ルカの福音書の最後にそういうふうに約束されたものを待っていなさいと。それでそのままつながっても分かるわけです。使徒言行録が第2巻続編ということなんですね。で、ルカはですね、この聖書のせっかく書いたこれだけ分厚い本の書いた人の中では唯一ですね、別なんですね。別っていうのは医者だったという。他には医者が書いたという本はこれだけ分厚い書でも全く他にないわけです。羊飼いっていうのもあります。アモスなんかも羊飼い、エゼキエルっていう人は祭司の子供だったわけですね。エレミアもまあそうです。で、サムエルっていうのはごく普通の人の子供だったわけですね。サムエルで、お母さんが一生懸命に羊になって祈ってですね、生まれたら神様に捧げますということで、捧げられたのがサムエルという人だったんですね。そして、このようにですね、ルカは医者、医者であったから、ずっと前にその聖ルカですね、ルカ病院っていうのを作ったわけですね。ルカが医者だからです。このルカっていうのはそういう意味でですね、中国語では道路の道に加えると書くわけです。ですから中国で道路の道に加えると。日本語を読みしたらロカになるんですね。だけど中国語ではルーチャーって言うんですね、現在では。ルーカって書いてですね。あれは中国語の表現です。道路の道に変わる。だからあの聖ルカ病院ができた時にはまだこの聖書の文語だったものだから、マタイだと馬に太いと書いてですね、マルクだったら馬に蚊とか蚊の蚊とか書き寄ったんですね。それで、ルカだったら道路の道に蚊とか書いておりますルカのことなんですね。だからあれをロカと呼んだらですね大間違いということになるのに、ほとんどの人がですねマスコミ関係者から講談社みたいな大出版社の編集長でも間違ってですね責任者でも、まあ、そのぐらいキリスト教のことに関して皆さん知らないからですね、ルカということです。だからキリスト基督と書くですね、基礎の基に徳、それはキリストという中国語表現なんです。今も使っているわけです。 ですね、既得と書いて。なんで既得と書くのか。だから中国を知るまではどうも不可解、私でも。中国を学び始めればどうもはっきりして、なんで既得と書くんだろう、当て字かなと思った。当て字では全然ないんです。中国の現在も使う正式の表記法が、あの既得とか、チートゥーと言うんですね、今だったら。既得ではなくて、チートゥーと言うけども、あの字を使うわけです。それから、ヤソっていうもんですね。ヤソっていうのをイエスの中国語表現を日本語風に読んだだけなんです。現代の中国語でイエスっていうもんですね。イエス。あの、ヤソと書いてですね。で、ヤソ教とか言った。イエス教という意味なわけです。はい。まあ、そういうふうに、ルカっていうことですね。医者であったということで。医者であったけれども、このようにですね、特別に選ばれて、なったというわけですね。で、イエス様の直接選んだのは12人。これは、その中で4割ぐらいまで漁師だったわけですね。その後に選ばれた人は、ここに医者がおったと。パウロのように学問をした人もおったわけです。で、ここでですね、人たちに、使わされた人たちに教えたのも、特に聖霊を通して指図をしたと。と書いてありますね。で、天に上げられた日までの全てのことに、書いたと。で、イエス様もですね、こういうことを教えて選んだ人に聖霊を通して、いつもイエス様が教えたりいろんなことをするのも聖霊を通して、聖霊がいつも共にあったという言い方でここでは言われておることですね。そして、次に出てくることですね、まあ、本論に入るところですけれども、3節ですね。あ、テオフィロ、テオフィロっていうのに最初に書いてありますが、これはですね、はっきりわからない。他には全く聖書も出てこないわけです。テオスっていうのは神ということは、ギリシャ語でテオス。フィロっていうのは愛、フィレオを愛するですね、フィロ。だから神を愛するという意味になるんです。だからテオフィロ、神を愛するという名前であるので、象徴的にも書いてあるんであろうと。神を愛する人々全体に向けて書いてあるんではなかろうかと。具体的におっただろう、おったかもしれない。だけどその名前がちょうど神を愛するっていうことなので、全体を含めているとも考えられている。まあ、はっきり、単なる全くの固有名詞か、全体的な象徴的な意味かはわからないんですけども、あるいは両方あるかもしれないですね。それでここでですね、イエスは苦難っていうのは、この十字架の苦しみを受けた後、自分が生きていることを示したと、ということですね。そうして、40日間にわたって人々、特に人に現れたと。40日、1ヶ月以上なんだから、とても長いわけですね。神様の国、神様の国っていう言葉もまた日本語とニュアンスが相当違うわけです。この国という言葉はギリシャ語ではバシレイア、バシリウス、王という言葉からできている。だからバシレイは王の支配、王の支配する権威、そういう抽象的な意味がもともとあって、それから王の支配する領域となって、王国という意味にも使われる。聖書の中でも権威とも訳されている、王の支配とも訳されるんですね。ここでは国と、それで神の国といったら神のご支配という意味も含んでいるわけです。この人間世界と別世界の神の国というふうな意味ももちろんありますけれども、現実のこの世における神様のご支配、今も神様が復活をして、キリストが復活して支配なさっているという、そういう意味の神様の生きたご支配について話されるという意味を含んでいるんですね。まあ、そういうことは、いくら国という漢字、これも中国から来たものだけど、漢字をいくら見てもそんな支配は全くここにはないからですね。中国人が書いた国という漢字で全く支配というのはないわけです。 これは中国語で書いてない、ギリシャ語で書いてあるので、そういうことがあるわけです。はい。そしてですね、40日もいろいろ教えたのに、とても不思議なことは、集中的に教えたわけですね。それかも天に行っても二度と目に見える肉体を持った形で来なんだということですから、集中講義みたいなのを教えたのに、その内容が全く書いてないという、とても不思議ですよね。復活してわざわざ教えたんだから、その40日も人たちに教えた、人たちが誰も覚えてるはずなのに、それをあえて全く省略されてしまってるんです。そして唯一書いてあることがこのことなんです。4節の、しかもこれがですね、食事を共にしていた時ってありますね。イエス様は食事をする時でもですね、のんびりして冗談ばかり言うんではなかったですね、食事の時に非常に重要なことを言われたんですよね。最後の夕食の時もそうです。これはヨハネ福音書にだけ書いてあります。最後の晩餐って言うけど、晩餐という訳語もそもそも問題だということを言ったんですね。豪勢な食事言いますけど、あの最後の夕食は本当に簡素なものだったんですね。パンとかどうするか、その最後の夕食の時にヨハネで名の有名なブドウの木の例えからですね、聖霊を送るということ、みんな最後の夕食の時だったんですね。で、そういうことはですね、ほとんどの日本人は知らないわけです。最後の晩餐というレオナルドですね、レオナルド・ダ・ヴィンチの絵だけが最後の晩餐、それだけしか知らないと、ほとんどそういうことですが、この聖書をちょっと読み始めたらわかるわけですけど、ヨハネ福音書の13章からずっとですね、本当に驚くほど13章から17章まで全部この最後の夕食の時に、話したり起こったことなんです。13章から随分長い、13、14、15、16、17とですね、13章夕食の時であったと書いてありますよね、この13章の2節に。そして足を洗ったどことずっと書いてあって、それからずっと13章の21、31か、13章の31からずっと教え、最後の教え、決別いくんとも以前は言われた、決別、別れの残した、教訓という、決別いくんと言われたんですね。三条の水訓、もう一つは決別ですね、決別いくん、いくんというのは残すということですね、最後に残した教訓。それがあと13章からですね、ずっと書いてある、13章の終わりから30章から。そこに15章で、あのブドウの木の有名な例えも出てくる。これも実は最後の夕食の場面なんです。こんな風に、食事の時にでもですね、なんかとっても重要なことも話された。だからルターという人はですね、食事の時に非常にウィットの富んだ、霊的、信仰的ウィットの富んだ、この世的なんだよね。卓上談話、卓上談話っていうのをですね、現在まで本で発行されているんですね。非常に興味深い話、まあ、現代にはあんまり参考にならないようなこともありますけども、そういうふうな卓上談話っていうのが今日本語訳でも一部ですけども出てるぐらいです。そういうふうにですね、ここのところも、この重要なことは食事を共にしていたと。これは一つはイエス様がですね、あの最後の時に、後に聖餐という形になりましたけど、あれもある意味で食事はですね、一つ一つの食事はイエス様の御体、霊的な御体をいただくんだと思って食べたら、一番それが意味があるんです。1ヶ月や2ヶ月に1回だけですね、小さなパン切りをして、この時だけ聖餐だったらあんまり意味がないんです。ですね、そもそもパンなんてない地域も世界的に見ていくらでもあるんですね。バナナしかないと、北極だったらそんなパンなんか作れないと、ブドウしたってそうです。そんな決してパンブドウしもないところで無理やりしなければ恵みを受けられませんなんてキリストが言うはずがない。そ それでも普通の夕食の時にですね、普通の食事もですね、これもキリストの御体だというふうにですね、紅茶を飲む時もその赤色でキリストの御血を意味されてるんだと、そういうふうに万事を私たちが信仰によって受け取る、そういうことの方がずっとですね、イエス様らしい教えなんですね。食事の時にこう記念してしなさいと言われた、儀式としてですね、しなさいというふうな意味で本来はなかった。イエス様はいつもですね、誰でもができることをしたわけです。で、ここのところもこういう意味で大切なことを言われる。食事の時でもですね、どんな時でも、歩いている時でもですね、行きがかりの時になると非常に大切なことをふっとこう言われるわけですね。で、前から約束されたのを待ちなさいとですね。してここで言ったのが、水で洗礼を、洗礼のヨハネとしたけど、あなた方は聖霊による洗礼、要するに聖霊を捧げるんだと。これがですね、40日もおったこのイエス様、復活のイエス様の言葉として唯一残されている。それぐらいこれは大切なことだったからですね。これを書いたルカがそのように示されたんです。で、この後も詳しく見ていったら分かりますが、使徒言行、使徒行伝は昔からですね、聖霊行伝とも言われてきたんです。パウロが決断してやったってなくて、聖霊が押し出して、パウロもそうですね、聖霊によって、力によって始めた。ペテロやヨハネが証言をし始めたのも聖霊が注がれたから、聖霊がしたのであって、ペテロやパウロしたんじゃないと。ペテロやパウロの力だったら、パウロはキリスト教徒を殺そうとした。ペテロの両親はキリストに従いますと言いながら裏切って逃げてしまった、3回もそう言ったと。そのように人間が持っている力にしても本当に弱い、儚いものだとですね。だからそれを超えてしたのは人間でなくて、能力とかでなくて、学問でもなくて、聖霊なのだと。そういう意味でこの聖霊行伝というふうに言われたりしてきたんですね、昔から。で、その出発点としてもここに書いてあるわけです。さっき言ったし、イエス様が教えたのもこれまた聖霊を通して教えた。そして復活してからもですね、聖霊を授けて、そして、人たちが活動できるようにしてるんだと、そういうことですね。こういうふうな、ここの鈴木さんの集まりもですね、人間的な考えはすぐに止まってしまう、消えてしまった。我々の徳島の集会でもですね、いろんな曲がりなり、いろんなことがあっても、まあ、50年もですね、ずっと続いている。他の教会もそうですね、いろいろ問題がありつつも続いているというのは、どこかでこれ聖霊が支えているというところです。人間がどんなに支えたって、人間は罪深いものだからですね、できないですね。そういうふうに私たちは人間を見るのではなくて、その背後に目に見えない聖霊様を見なければいけないという、それも聖書を読んで本当にはっきりして分かることですですね。聖霊による洗礼こそが一番なんだと。ところがですね、立派な教会はこれだけ書いてあるのに、水による洗礼しなければ救われないとまで言うところも出てきたぐらいです。どう考えてもそのことありえるはずがないんですね。ローマ書、ガラテア書は信仰によって救われている、徹底してそのローマ、ガラテアという2つの一番大事な書物を書き続けてある。イエス様の福音書を見てもですね、水の洗礼しなさい、そうしなければ救われませんよ、ただの一回もないんです、福音書でも、どの福音書でも。そのように変わってくる、牧師とか聖職者っていうものもですね、普通の服でしてたんですよね、ペテロン・パウロが。それでの大きな巨大な帽子かぶったりです、ものすごい金のキラキラ光るような衣装の服を着たりする、なんかどこに聖書に根拠があるかっていうことです。もう全くないんですね。それからエクレシアっていうのは建物を意味することは全くないわけです。教会って中国語で訳されて、ギリシャ語で言わないとだから意味がないんですね。教会って訳された元の言葉はエクレシアの、エクレシア、エクは何々からです。クレシア、彼を呼ぶ、呼び出されたものの集まりという意味なんですね。北島の教会、アッセンブリー、教アッセンブリーって集まりという意味ですね、英語では。アッセンブリーって集まりというんです。それをエクレシアから取って、教団の名前をアッセンブリー、集まりとしているわけですね。 で本来は集まりだから、我々の教会では集会というふうに言っておるわけです。あえて中国語の訳を採用しないということですね。そんなふうにいろいろ聖書を詳しくやったとこも根拠ないことがやはりあちこちで行われている。確かですね、大きな建物100年もかかってものすごい建物を建てると。ところでそこに本当に礼拝に行く人は今ほとんどすごくわずかになってですね、何気にか観光客が行くようになった。そんなことをイエス様は望まれるだろうかということです。ですね、普通の服を聞いて船べりでもですね、船に乗ってまでお話をされ、道端でもお話をされた、食事の時でも話をされて教えられたわけですね。だからあんな巨大なですね、権力と金に任せてものすごい巨大な塔を建てるということは一体イエス様は本当に望まれたのか、どこに聖書に根拠があるのかと、でもないわけです。ないけど後の人間的ないろんな考えでそのようないろいろなものがついていたんですね。だからこの聖書を本当に見ない限りは本当のキリスト教の姿はわからない。例えば戦争、キリスト教戦争をしたっていう本当に間違った大間違いのことは堂々と大学の先生でそのことを言ったりしますね。一体どこに新約聖書でですね、戦争を肯定しているかって一箇所もないわけですね。後のいろんな時代の人たちが作って変えていったわけですね。だけどほとんどみんな人の人は聖書を読めなかったわけですね。今度持ってないわけです。読めないから上の人はこうだと、これは聖なる戦争だ、やつらをって言ったら正しいかどうかを調べることもできなかったわけです。それでそういうふうにですね、キリスト教と名乗る人たち、あるいは別のカトリックと名乗る人たち、それが戦争したと。本当はキリスト教命令は全然なかった。上のトップの政治的な人たちが命令したと言ったわけです。そういうことでキリストがそのようなことをしたわけでもなく、キリスト教教えでもないわけです。そういうふうに、この問題ですね、イエス様の本質は聖霊を授けるだと。そしてそのためにいろんなことをする、それを信じてやれば、それは今やって生産もそうですね、信じてやればそれだけの恵みもある。こういう集会もそう、本を読むこともそう、良いことを行うこともそうです、伝道すること、みんなそうなんです。でも水と聖霊だけでは決してないんです。こういう花を見てもですね、神様は作られたんだと、私たちにこうメッセージを与えてくださると、これも信じたらそれなりの良きものを受けるわけなんです。良きものを受けるのはいろんなものが信じてやればあるのであってですね、そういうことをみんなこの聖なる霊があるとそういうふうにみんな良きに働くということです。でこのことは聖霊を授けられる、だからそのこともですね、水の洗礼を受けるときも感謝とか言ったら、それはその時には聖霊を受ける人もおるはずです。だけどまた明日も油断してですね、もうのんびりしてこの世の人にした聖霊を受けても何もなくなるわけです。毎日日ごとに新しくされるということがありますね。だから一回受けて安心やるものでないということは、ユダヤのような人が出てくる見ても分かるんです。12人とこに選ばれても裏切るような人も出るぐらいなんだから、私たち日ごとに求めていくということですね。でこの聖なる霊が与えられるということは、ルカの福音書だけでなくってヨハネ福音書でも書いてあることですね。でさっき言った最後の夕食の時です。それは14章です。ヨハネ福音書の14章ですね。ヨハネ福音書の14章の15節からです。父は別の弁護者と訳してありますが、これまたこの弁護者と訳では非常に一面的ですね。慰め主、あるいは英語ではカウンセラー、万事の相談者、どんなに訳してもないから、ある有名な個人訳は言語のままパラクレートスと訳されています。この前四国中学で取った関根義雄さんの出している印刷物の名前をこのまま取って、今度新しく名前変えたんですね。それ昔は単に埼玉通信だった、ただの通信という名前だったのが関根集会の通信だ、パラクレートス、パラクレートスという名前に変えたの。この弁護者と訳されている その言語なんです。パラ、そば、クレートス、呼ぶ、叫ぶ、そばで呼ぶ、叫ぶ、だからそばで呼ぶから励ます主、慰める、励まし主、あるいは救い主とも訳されたんです。まあこういうふうに、弁護者だなんていう訳はどうも合わないですね。弁護士みたいな感じに聞こえますから。でこれが真に聖霊だというんです。ですね。こういうふうにここでも他にも書いてあるんですけども、最後の夕食の時にやはりここでですね、永遠にも共におるように一番良いものをお方を与えてください。これは聖霊だと、ルカの福音書も約束されたものを与えると言って今日のところで言っているんですね。それで、まあ、私たちも、この昔の人が何をどうしたかを知るようになってあんまりしたって意味がないんですよ。そんなことはですねすぐに忘れてしまうし何の力もならんです。昔から無数の人たちがおるんです。新島城の今奥さんの人をいろいろやってる、ほとんど資料少ないけどいっぱい盛り付けてですね、私も見る力が全く見てないですけど、いくら昔のことを知っている人本当に力になれる。これだったらもし力になったらいっぱい頭に散ってる人ほど精神的な正義に満ちたはずです。そんなことは決してなかったんですね。いっぱい本でるか戦争でもあんだけ推進したんです。昔でもですね、東京帝国大学の教授やら京都帝国ほとんどみんなそうだったんです。あの戦争間違ってると侵略戦争とは言ったのほんのわずかですよ、見抜いたの。マルクシストの東大教授だった大内翔平とかですね、この無教会の柳原忠夫とか、あるいは自由独立伝道者だった藤沢武雄とかですね、無教会の、あるいは独立学園の鈴木介義とか、ほんのわずかな人だったんです。だから学問をしたからそういう見抜く力があるとか戦う力があるいうことは全く言えないことなんですね。それは歴史を調べてわかる。その力はこういうに聖なる霊が与えられたら、たとえ漁しても命がけで、やるという力が出てきたんですね。でその後ずっとローマのあの大きな迫害の時にも、大体奴隷だとか身分の低い人たちが命をかけてその証言をしていったということです。はい、ですから、まあ、私たちもそういう意味でこの一番大事な聖霊を、聖なる目に見えないものをですね、捧げられたら、いろんなこの差別にしろ、あるいは不当な周知言葉、あるいは誤解抽象、そういうことに耐えられるということですね。耐えてそれを超えていけると、それをまたいわ一種の栄養として受け取ってですね、まあ、そういうことをここでは あなた方は間もなくですね、聖霊による洗礼、聖霊を受けられるんだということは、日々の私たち今日も求めたら少しは与えられる、明日も間もなく与えられるというふうにですね、過去の単なる何があったか、人たち何したんだろうかなって、そんなもんこれ知ったって力にならないですね。そんなことはもう今言ったように昔の兵器だとか源氏だとか古事記のいろんな島は、そんなことはいっぱい無数にあるわけです。赤字天皇は何でも知られた、もう本当に無数にある、いっぱい知ってもしてもかえって力は減衰するんですね。多く知れば疲れるって信玄にも書いてあるとおりです。本当に必要なことをしっかり私たちが知って、そしてこの聖霊を与えられても本当に力が出てくるということですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。